Bail on Radio.
使用してるマイクがかの有名な SM58、 知らん人は知らん、知らん人はない優秀なマイクですけど、結構そこそこさーっとノイズが乗っちゃうんですよね。かといって、内蔵の、マイクがフロントについてるんですけど、それはノイズは乗らないけれども、こっちだと乗っちゃう。でまあ端子自体は、普通のモノラル端子ってことは、やっぱり入力っていうものに関しては XLR っていうの3本出てるやつ、これが一番優秀なのかなっていう感想ですね。あとは、まあ、最近は人参キャベツを取ってますね。夜とか朝とか、それ以外は抜いているって感じで、あと山芋か、あ、いや、山芋やっぱり弁が出なかったっていうのが一番出なかったですね。でまた弁が何回か出たから、またちょっとやめようかなと思ってます。だから自分の体様子見にでやっていくのが一番なのかなと思いながら断食を続けています。今日は手巻きタバコのシャグを買いに街に出かけて行ったんですが、やっぱりラーメン屋とかいきなりステーキのことが通ってると、あ、まだちょっと禁止期間だもんなと、いつも、行ってるラーメン屋さんが鶏豚骨のラーメンで、そんなに前は人気なかったので、最近結構お客さんも入ってるんですよ。そっか、まだ断食期間だしなと思いながら、通り過ぎてました。で今日の話は、あんまりだからこのラジオっていうので小難しいことを言いたくないんですけど、我々生活全般にかかってくるから、一回多くの人に知ってもらうのもいいかなと思って、一つのテーマを、放送したいのはコンピューターの、まあ、オペレーティングシステムについて話をしてみようかなと思います。まあ、ご存知の方も多くはいるとはおそらく思うが、ご存知ない、それすらも考えようとしない人たちの方が多いのか、その割合わかんないんだけれども、まあ、コンピューターの OS というのは、世の中では Windows が圧倒的に多いのかな。ビジネスではほとんど Windows なわけじゃないですか。で、音楽とか をやっている人たちでもまあ Windows が多いけど、まあ Mac 使ってる人もそこそこいる。まあ人数の話ではないと思うんですけどね。ただ、なんていうのかな、コンピューターっていうのは、命令をしてやらないと絶対動かないものであるというのは、これは皆さん分かってると思うんですよね。CPU っていうものがあって、まあ、人間でいうとこの CPU っていうのは、心臓ですよ。周波数。それこそ携帯電話の周波数と連動してる、連動してるぐらいに、同期してるんですけど、今例えば4ギガぐらいっていうのは4ギガのクロックでそのコンピューターが動いてるってことで、その上で64ビット処理なりの、オペレーティングシステムが動いています。これが OS というもので、 Windows があって Mac があるんですけど、まあ、Windows っていうのは大きく公表してないけれども、まあ Linux がベースだと言われてますね。でももちろん完全に Linux ではなくていろいろいじってある、自分たちの会社で、だから完全に Linux ではないですね。ただ、FAT32 っていうファイルシステムっていうのは Windows 7からやめてるんですよね。で、今 Windows 10とかなのかな。ただ、OS に関してはもう、なんていうの、作る人がいなくなっちゃったっていうか、行き詰まっちゃってるっていうのはあるんですよ。昔の Mac っていうのは漢字トークっていう独自の OS を使ったんですけど、ジョブスが追い出されちゃって、で、もう一回引き戻されて、iMac っていうことで、すごいデザインが斬新な、ものに変わったわけじゃない、変わったんですよ。変わったわけじゃないですか。それで、そこから OS10。10っていうのは、あえて、アルファベットの X ですね。OS X、OS10。どっちの言い方でしてるか分かんないけど、まあ、そこで今技術っていうのは止まっちゃってます。っていうのは、ジョブズは死んでしまったし、で、これはもう陰謀論の範疇になっちゃうから、信じる信じないはいいけど、ビル・ゲイツも、2013年かなんか、ワクチンをアフリカの子供たちに打って1万3000人だから死んで、その親たちが怒って、本物のビル・ゲイツとメリンダはその時に殺されちゃったと、そこの部族の人たちに。で、今いるビル&メリンダっていうのは、完全に偽物であるという陰謀論があるんですよ。陰謀論の世界じゃ有名な話なんですよね。だから突然2013年ぐらいから FAT32 システムがなくなっちゃったと、パッターンと。で、FAT32 がなくなった理由はビル・ゲイツが死んだからと。でもこれは今日の話は仮定という話になっちゃうけど、そう仮定したらもう OS を作れるような頭のいい人はこの世界には今はいないということなんですよね。言ってしまえばね、ジョブスはいない、ゲイツもいない。スティーブ・ジョブス自体はどちらかというともっと総合力的な頭脳を持った人ですよね。で、ビル・ゲイツっていう人はファイルシステムっていうものに関して極めた人、プログラミングに関して極めた人で、昔のベーシックと名の付くものは全部ビル・ゲイツが考えてますからね。これはすごいことですよね。何よりすごいのは MS-DOS という未だに使っているファイルシステムはビル・ゲイツだけじゃないんですけど、ビル・ゲイツもう一人名前忘れちゃったんだけど、二人で開発したのが MS-DOS っていうファイルシステムなんですよ。 未だに使われてますからね、ユニックスの世界でも。いや、こういう天才がこの世にもういないという状況なので、まあ OS っていうものを我々は切り替えなきゃいけない時期に来てるんじゃないかな。人間っていうか一般の庶民でも OS とは何か知らなくちゃいけない時代になってるのかなっていう気がするんですよ。そこで僕が今選択したいと思っているのが Linux なんですけど、 Linux っていうのもいじりいろいろあるんですよ。ただ Linux っていうのは商品じゃない。なぜかっていうと、GNU という、組織があって、 GNU ですね、キング・グニューなんていうバンドいますけど、キング・ニューか、キング・グニューって書いて GNU という組織があって、それは、無料で商品化じゃないものの開発のための団体なんですよ。で、Linux というもののオペレーティングシステムは GNU を基盤にして作ったものはほとんどだから、基本的に商品化は GNU の決まりの中ではやっちゃダメなんですよね。なもんだから、Linux の商品っていうのはなかなかなくて、作れない。GNU の技術を使っては作れないから、あるとしたら有名なので、レッドハットとかが一番有名だと思うんですけど、で、まあ、ちょっと詳しい人が、Ubuntu 騒ぎますが、Linux の中でも一番最後に出てきた南アフリカの、Linux のディストリビューターなんですよ。さしてすごいところではないような気がする。それじゃ以外には一風変わった Gentoo ゲントと読むのか、ジェントゥって読むんですよ。ジェントゥ、皇帝ペンギン、ペンギンの、まあ、名前ですけど、ジェントゥペンギンって言いまして、で、ここの団体のオペレーティングシステムっていうのが、めちゃめちゃ優秀であると。で、僕は自分の持ってる Mac に、そのジェントゥっていうオペレーティングシステムを今入れてるんですけど、コンピューターじゃない、OS っていうのは一番最初に立ち上がるときに、イニシャライズっていうのを行うんですね。で、そのイニシャライズを行うことによって、いろんなバイナリー、要するに命令を動かすんですけど、実際の。イニシャライズできない限りは、このコンピューターは動かせないと。で、長い歴史の中でイニシャライズのほとんどを握ってきたのが OpenRC というイニシャライズの方法なんですよ。で、ここ近年でシステム D というのが出てきて、 Linux のディストリビューターのシステム D になってるんですけど、まあまあまあ競合っていうのが多い。このシステム D を導入するときにOpenRC っていうものがほとんどやっちゃってるから、それをやろうとするとネットワークからファイルを動かすことに関することからも全部に網羅されちゃってるんで、 OpenRC がこれの改造がすごい大変なんですよ。で、僕はインストールまではできたけど、イニシャライズができなくてえらい苦労しています。で、なんでこんなことをやろうとしてるかっていうと、もう Windows も Apple もこれ事実、これは陰謀論じゃなくて事実としてちょっと絶望的なことがあって、なんでもかんでも金を取ろうとするようになっちゃってるってとこですよね。それが気に食わんというかね。Windows は Windows というものを使うことだけで、あれじゃこれじゃこまごまとお金を取っていくわけじゃないですか。大体が1万5000円くらいするんですか、知らないけど。OS 入れる OS ですらお金を取る。なんかね、いろいろなソフトを買うとお金を取る、お金を取る。で、Adobe って知ってますかね。まあ、どういう人たちが聞いてくれてるか分かんないけど、Adobe っていう印刷の利権を一定に持ってる会社があるんですよ。Adobe。で、Adobe なんかと手を組んで、Adobe っていうのも、PDF っていうファイルは結構知ってる人多いと思うけど、PDF の利権も、印刷の利権、フォント、文字の利権、何から何までの利権を全部握ってるのが Adobe っていうシステムですけど、まあまあ、こいつらがことあることに、もうガンガン金を取っていくと。で、まあ、僕と、で、今の状況がひどいなと思うのは、家庭用のビデオなんてあるわけじゃないですか。それを Mac につなごうとすると、基本的に、つなげなくなっちゃってるんですよね。USB であれ、LAN であれ。で、そのつなぐソフトが開発されていて、それがどういうわけだか、キャノンのカメラしか使えないんですよ、特定の。でそういうものしかこの世の中に なくて、例えば JVC のカメラでも何でもつないでもできないと。で、一部ソニーのカメラが使えたりとかして、だからユーザーとしては、 Mac を持ってるユーザーとしてはもうキャノンのカメラを買うしかなくなっちゃうわけじゃないですか。外付けで使いたいのになんでつなぐことができないんだろう。Windows は Windows で別に、そういう問題はないにせよ、映像を作る、映像とか、それこそ YouTube とかじゃないけど、そういうものを作るものが ほぼっていうかない。Mac の場合は、iMovie って言って、別にお金払わなくても映像は、映像コンテンツを作れるんですよね。でも Windows はないから、わざわざ買わなきゃいけない。買うとなると、それこそさっき言ってきた Adobe から出てる、やっぱり映像処理のソフトウェア以外にもまあいっぱいありますけど、全部有料ではあると。でも LinuxGNU の世界っていうのは、さっき言った GNU、GNU の世界っていうのは、そのお金取らなくても、優秀なソフトウェアとかいっぱいあるんですよ。で、どうも、Windows であれ、Apple であれ、そこを、当選簿しちゃってる。せっかく、素晴らしい技術っていうのを全員に伝えないような当選簿をしてるのが、Microsoft。であったり、アップルであったりしてる。で、スティーブ・ジョブズが生前生きてた頃は、Mac を完全にユニックスマシンとして改造ができたんですよ。で、ユニックスマシンっていうのは、その GNU のものとかを使えるので、無料で音楽ソフトのすごい優秀なものとか、映像ソフトの優秀なものが使えたと。でも今はもう、金がなきゃ何もできないような状態にされちゃっている。ビデオすらつなげない。そこの解決を僕したいと思ってるんですよ。それをやろうとしてる人が世の中にあまりいないし、できてる人っていうのは意外と性格的に人にそういうことを広めたがらないような性格の人で、優秀な人はいるけれども、それをルフしようとか広めようって考える人も団体も今のところは残念ながら皆無と。だから僕が手を挙げようかなと思って、Gentoo Linux っていう Linux を Windows マシンなり Apple のマシンなりに入れて、無料でね、いろんなビデオもつなげたりとか、無料でいろんなことができて、そしたらもうもっといい社会になるんですよ。今 GNU ライセンスもそうだけど、あとは J ステージとか論文とかありますけど、ああいうものはもちろん無料なんですよね。 お金かからないで勉強っていうのはできる。学術っていうのはお金ではないっていうのがこの世界の考え方だけど、まあ、これもだからコロナ騒動とすごく似てるんだけど、一部団体が本来我々が多少勉強、大学なり大学院なりで勉強して本来だったら手を伸ばせるはずのものを若い子たちとか中学生高校生とか小学生とかで頭のいい子たちにそれを手を伸ばす機会を企業が妨げているというところ、また我々一般人と労働者がビデオを作ったりして楽しむためには無料であれば一番いい。で、グニューのものなんていうのは商品化されているものよりもすごい優秀なものが多いんですよ。で、僕音楽やる人だから音楽で言うとオーダーシティっていうソフトとか、アードワーとかっていう音楽用のソフトウェアとかもすごいものが多い。商品化されているローランドなりなんなりのメーカーから出てるものよりも全然面白い音が作れるんですよね。そういうものが無料で、で無料って言ってじゃあそういう人たちは食って開発してる人たちは食っていけないのかって言ったらドネーションという形を取ってますね。募金、ドネーションしてくださいって、あどれぐらいの募金額なのかなって言ったら一口大体500円ですよ。でお金がない人はまあ500円でそのアプリ毎月とか500円払って、あもっと少ないのがあるな、僕はあれだアードワーっていうのに払ってるけどもっと少ない、200円とか、とにかくですね安いお金、とっても安いお金を寄付するという形で、技術者の世界は動いてます。かたやこの MS とか Adobe が暴れる世界っていうのはもう集金集金集金金取る、これが何万円これが何十万円、もう搾取がすごいわけじゃないですか。でもグニューの世界は、まあ、お金ない人は200円ぐらい、お金がある人は例えばこの技術はすごいって感動した人はじゃあ10口ぐらい払うんでしょうね。そしたらもうそれの10倍、もっとお金が思ってる人はいやこの人にもっと活躍してほしいからってもっと寄付するわけじゃないですか。で寄付という制度、ドネーションという制度で成り立ってるんですよ Linux の世界、 GNU の世界は。でもじゃあ寄付しないから使うなってことはないですね。寄付しないと使わせないものもあるけれども、寄付しないでも別に使っていいという考え方で、僕も、トップページに寄付を載せてるので、ぜひ皆様の寄付をドネーションをペイパルで、まだ名前変えじゃないから菊池龍太っていう現在の名前ですけど、菊池龍太宛てで、募金をいただければ大変助かります。で僕のこのラジオにしても映像コンテンツにしても、まあまあそのお金を払わない限りは見せないよとか教えないよとかじゃなくて、もちろんお金取ってないですよね。このラジオ聞くのもお金もかからないし、ダウンロードさせるのもお金も取らないし、取ろうと思ったらいくらでも取ることはできるけれども、賛同してくれたら出し合いましょうよっていう考え方にこの世界をスイッチしていきたいなっていうのが私の考え方ですね。だからこの世界はドネーションの世界、まるでグニューのような世界にすればいいんじゃないのかなと考えています。そうすればですよ、お金は持ってるけど技術を持ってないっていう人が、あじゃあ僕がお金いっぱい出します、でもちろんその自分が無理のない範囲で払うわけじゃないですか。でお金の収入が少ない人が、その人に賛同しようと思って場合は、毎月ちょっと200円ぐらいしか払えないけど、あなたのこの技術、このアプリケーションとかすごいからそれ払いますっていう形 でさ、今言ったジェントゥももちろん募金ですよ、ドネーションで成り立ってるんですよ。素晴らしい世界だと思いますね、このドネーションの世界。あるものが払う、ないものは払わなくていいっていう。 ていうね、こんな公平なことないですよ。そんでそのない人たちがその技術とかでお金を儲けたら、ある人に募金していくという、これぞまさにその与え合う世界なんですよね。だから僕はなんとかそのジェントゥリナックスのそのイニシャライズの壁を今越えようとして努力してるんですけど、まあね、日本人でこういうことを考えてる人がほとんどいないんでしょうね。ジェントゥのそういう関係、イニシャライズを直そうとしたらほとんど英語です。で、かの有名なマドカさん、千代田マドカさんとかなんかが所属している GitHub っていう GITHUB GitHub なんかにすごい技術者たちがやっぱいるし、それドネーションでね、いろんなソースフォージとかそういうところで開発をしてお金 を得ている人が多いですが、この技術者の人たちっての本当に優秀な人たちっていうのはもうその金に汚くないですよね、本当に。で、人の邪魔をしようとしたりとか、自分たちだけが儲けようと考えてる人たちっていうのは金に汚いですよね。だから僕はそういう社会を変えたいなと思って一生懸命ジェントゥというものを研究してます。なかなかね、原文で全部読んでるから、僕英語そんなに得意ではないけれども、まあ読んでるうちになんとなくの意味は分かってくるから、かなりのところまでは進めたんだけれども、そのイニシャライズのところでどうにも引っかかっちゃって先に進んでないんですよね。だからそうね、僕に募金をしてくれる人を大きく広く募集します。よろしくお願いします。一口200円ぐらいでもいいです、100円でもいいです。その募金で僕の活動は続けていけますので、僕は決してボロ儲けできるようなことはやってないので、だしボロ儲けする気もないし、全体がみんなが良くなればいいなという考え方ですね。俺だけ儲けようっていうことじゃなくて、そしてコロナもそう、ファイザーだけ儲けりゃいいやとか、そういうのやめましょうよってことと、人工甘味料、着色料、保存料の問題もそう、三元なんとかみたいに自分たちの会社だけ803億も儲けようという考え方じゃなくて、ある人が提出して、別にその金くれくれじゃなくて、お金持ってる人お金くださいって、お金ない人はお気持ちだけくれればいいですよっていう、そのドネーションの、だからこの先の地球がそういう世界になればいいなと思いますね。別にそのワンワールドにする必要はないわけです。自分が得意なものをやっていって、それで寄付という形でやっていくと。それでバランスが、もし世界のバランスが取れるんであれば、このドネーションの世界っていうのは本当にすごいなと思います。そんなことで今日はちょっと難しい話で長くなってしまいました。ありがとうございました。失礼します。